金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。今日は余興先生が満81歳、アメリカのノリコの夫のグラント君が49歳の誕生日を迎えられましたので盛大な拍手でお祝いをした。おかげさまでアニメも元気でね、ずっと変わらず応援をされております。ご本部にもねこの間正月、信者さん方と一緒に年頭の初参拝をされました。今私がこのいつも愛用しているこのジンバオリですけどね、これは9年前に私が初めて入院をした時にですね、わざわざ大阪からお見舞いに持ってきてくれたもので、それからずっと私退院してからもこのフリーを愛用してるんですが、もっと丈夫でね、あったかいんですよ。本当にいつもね、ありがたく、兄上のね、弟のその気持ちをいつも感じさせていただいております。ね、で兄上も本当に健康の上にもね、私以上に元気でして、今ね、ご本部の審査局長という非常に大事なご用をいただいておりますね。ご本部に出勤してるわけじゃないんですけどね、時々その会議があってそれに出席するというね。で奥さんの文江先生がですね、圧迫骨折で、しばらく入院してたんですね。最近よくこの圧迫骨折というのをよく聞くんです。高齢者は大抵これをやりますね。腰をドンと下ろした、お尻をちょっとドンと下ろしたいうだけでも圧迫骨折になる場合もある。皆さん、用心していただきたいと思いますね。若い時と同じように思うとったら、やっぱり、知らず知らずの間に骨が劣化してるわけですね。それは当然なんですね。機械でも道具でもそうです。年月が経つと弱ってくるわけですからね。同じような気持ちで、使ったら壊れるということが当然起きてくるわけですからね。それでもお正月からね退院をさせていただいて、今教会に復帰してるらしいです。で兄上がその学院長の御用を4年間いただいた時に文江先生はやっぱり大変だったんですね。それがよく分かったのが、最近私が入院を繰り返しておりました。彼がすごい疲れるんですね。やっぱりこの教会の御用というのは365日休みがありません。それから朝早くから夜遅くまでですので、かなりね、負担になるんですね。いろんな意味でね、精神的にも肉体的にもね。去年の忘れもしませんけど、私が手術を受けて退院する予定の日より2日早めて帰ったのはね、電話かけたらもう大変な状態で咳込んでね、これはこのままほっとったら気管支炎から肺炎になるわと思って病院に頼んで2日早く退院させてもらったんですね。そういうことがあったぐらい。兄上の場合はその4年間というね在任期間に途中で辞めるというわけにいきませんからね。文江先生も相当負担があったんだろうと思うんです。この間兄上と話した時に聞いたら、文江先生が入院してる間は、自分が、朝昼晩のご飯を作ってる息子たちや孫たちのご飯を全部自分で作ってるって言ってましたよね。兄上 のそういうことができる人ですもんね。まあ二十歳の時から神奈川教会で修行させていただいておりますからね。そういう意味ではね、やっぱ若い時の修行が役に立ってるんだなと思うんですね。ところでその話変わりますけどね、兄上の誕生日とその娘婿の誕生日が一緒の日になるという、これ偶然とは思えないですね。そういう方が非常に多いです。兄上のその孫がですね、昨日誕生日だったんですね。マーヤちゃんという子で、金舞を待ってくれてたでしょ、ちっちゃい時にね。兄上の長男の一郎先生の長女マーヤちゃんね、昨日が二十歳の誕生日なんです。でそういうふうにこうね、じいさんばあさんと孫が誕生日が一緒というのは結構あるんですよ。でそれはね、私はこう思うんですね、たまたまとか偶然で365日あるわけですから、それがたまたま一緒になるということは私はないと思うんです。やっぱりこう時間というのはね、神様がなさってると思うんですね。何事も天地の神の差し向けという、ね、いつも言いますよね、何事も天地の神の差し向け、何事もということはですね、そういう、人間が生まれたり死んだりすることも天地の神様がなさってるということですよね。一番わかりやすく言うと、新次先生が教祖生誕時の同じ9月29日のクレムス時という同じ時刻に生まれている、これとても偶然と思えない。たびたびお話してきましたように、教祖の次で、童顔に行くと結婚しなさいと、そして何月何日にこうしなさいという、その通りにさせていただいて、その何月何日にこうしなさいというのと、その新次先生が生まれる日がつながりがあるんですね。なんで私はその3月4日に相手に伝えて10日置いて返事もらうという、そんなことをおっしゃるんだなと神様が思ってたんですけど、ちゃんとそれ決ま、先々のことがちゃんとあったんですね。皆さんちょっと自分の今までの歩みを振り返ってみてくださいね。もちろん生まれよう思って生まれてきた人いないでしょ。わしは昭和何年の何月何日に生まれるつもりでおったんじゃという人はおらんでしょ。自分が生まれてないですよね。何事も天地の神様がなさってることですよね。私は昭和23年の11月15日に生まれたんですが、図らずも母のお父さんの佐藤一郎さんがその昭和23年の正月に亡くなったんです。それで母のお腹が大きくなって私が生まれたもんですから、母も祖母もね、一郎さんのおじいちゃんの生まれ変わりだと言ってね、大事にしてくれたと。それから私の生まれた11月15日は恐れ多くも教祖様が立教神殿を受けられた日なんですね。安政6年10月21日という日は新暦に直すと11月の15日になるんですね。今でも立教記念祭が行われてるでしょ。その日に私が生まれて、これもね、改めて、教祖様の信心をしっかりと受け継ぎ表していきなさいという願いが生まれた時から込められているのかなと思うんですね。皆さんどうでしょうか、ね、それぞれの自分の生まれになった日、そして、家族、子たち、孫たちの誕生日、いろいろあると思うんですが、本当に東京から私は 当教会にご縁のある方たちのお誕生日はみんなカレンダーに書いてるんです。でそういう方がいくつもありますね。開けたらキリがないぐらいあります。そういうことを人間のそのよしうちの孫は私の誕生日に生まれるようにしようなんてできないでしょね。私も新次先生を教祖するために産ませようと思ったわけじゃないんです。そんなこと何も考えてないのにそうなってる、ね、だけどお互いに気をつけなきゃいけないのは、私は私の都合でいつこうしたいなんてことを言うんですよね、自分がこうしたいのと神様があなたにこうしたいというのは一緒ならいいですけど、ズレがあるとうまくいかないですね。ですから何事も天地の女神様のね、差し向けとしてありがとうございますという気持ちで受けていくという自分が気持ちをしっかり持っておかんといかん。神様の願いよりも自分の願いを先にしよう。神様何でもあんたはどう思うといいけど、わしの思う通りしてくれって、これは神様もお困りになるんじゃないでしょうかね。神様は地球上の何十億と人間を全部そういうふうに一人一人をちゃんとこうしてください。たびたび入院してはっきり分かったことですけど、病院の食事というのは一人一人みんな献立が違うんですね。だから昨日手術を終えて今日は絶食、3日後から重湯を食べれる人は3日後から重湯を食べる。で、おかゆの五分炊きになる人は五分炊きを食べる。普通のご飯になる人は普通のご飯。ちゃんと日にちが決まってる。病院のその栄養士さんや調理師さんはそれをちゃんと、100人の入院患者がいたら100人分の献立をしてくださってる。天地の女神様は何十億という人間の献立を作ってくださった。いつ生み出していつどうするでしょうね。すごいことでしょ。私は去年渡辺病院に入院してそれはっきり分かって、あすごいなと思ってね。そんなに大勢のスタッフじゃないのに大勢の入院患者の一人一人の献立をちゃんとしてくださった。まあ、私の場合だった手術が終わってからさっき言いますように顔を映るような思いから今度は三分がゆ五分がゆというようにね、少しずつお米が増えてきてご飯になる。そしてしばらくして退院という、ちゃんと一人一人してくださってね。それは一病院のその患者さんの食事の話ですけど、天地の女神様はスケールが違う。日本人であろうが韓国人であろうがアメリカ人であろうが、全ての人間のそういう生まれたり死んだりすることをなさってる。その中に私たちが生まれ、さっき言ってるようにたまたまその兄上とグラント君が誕生日が一緒というたまたまじゃない。神様がそうなさってる。でグラント君がのり子と一緒になったきっかけは、もうここに日本に初めて来て、日本お年の教会に初めて来た時に、そののり子に会った時の風景が何度も何度も夢で見た風景と一緒だったというんですね。と不思議な話ですけど、あのグラント君は嘘ついてないと思うんですよね。でそういうことなの。まあ初代がその昭和8年の日に正月3日に住吉さんで竜宮城や煙突を見たって、何十年先の風景が普通は見えるはずないですね。 だから天地の女神様がなさってるから全てを。そういう中に私は今日が始まってるというね。だから今日もありがとうございます。そのありがとうございますというのは惰性で言うとったんでいかん。本当にありがたい、あることが難しいことを神様は今日もしてくださって、皆さん一人一人の身の上に神様はちゃんと今日あるべきことをさせてくださっているということを忘れてはならないと思います、ね。はい、今日も読んで